19。ある家庭集会でのリャオ・アキオ K の証。ある家庭集会での証より。私、アキオが聖書と信仰によって救われたのは1992年です。それにより、平安と喜びと希望にあふれるばかりになりました。ある日皆に、アキオ K は嬉しさに輝いているね、と言われ、ちょっと有頂天になっていたとき、輝いているのはアキオ K に内住されているイエス様だよ、と王さんが言ってくれました。ああ、そうなんだ、と思いました。救われてからかなりの期間、全く聖書を読みたいと思いませんでしたが、いやいや読むことを始めますと、読めば読むほど興味が募り、私はついにバイブルホリック、聖書依存症になりました。読まないと物足りなく感じるようになりました。聖書は食べて栄養になることを体験して、心が元気になっていきました。この体験している事実を、一人でも多くの人にお分けしたいんですね。私は目に見えるものだけから、目に見えないものだけに立つ考えに、すっかり変わってしまいました。息子たちも職場の人々にもそれがわかり、私はそのことを言葉で説明することができませんでした。私は10人兄弟の末から2人目で、台湾の田舎で生まれ、日本が作った小学校に通いました。靴を履いて妹と手をつないで楽しく登校し、帰りはいつも裸足でした。私は10代で日本軍の少年飛行隊に志願し、日本へ行き大東亜戦争に入っていきました。特攻隊に入って天皇陛下のために命を捧げる思いを固めていました。終戦を迎え、夢と希望を失って台湾に帰国してから、中国大陸、アメリカ、サウジアラビアなどでいろいろなことを通されましたが、今思うと神様は私に目を留め、小さい時からすべてを計画的に進めておられたことを知りました。今日まで私の周りにはいつも良い人を置き、恵みを与えて、ついに晩年、キリスト者として召集され、主にある兄弟姉妹の中に招き入れてくださいました。私は心深く満足し、キリストを身をもって証ししたいと、毎日イエス様を礼拝しております。山本孝子さんとの再婚の時の証。1996年。長い間、何かを探していた私は、それが唯一の真理であり、すなわちイエス・キリストに出会うことであったということを知りました。1992年のこと、息子たちのグループと共に山に登り、ある修養会のようなものに参加して何かを求めようとしておりました。しかし、妹のグレースの呼びかけにより、私は思いもかけず山を降りました。そしてロサンゼルスまで飛行機に乗り、ベックさんにお目にかかることになりました。何かの力によって押し出されるようにしてロサンゼルスまで来てしまい、その飛行機の中で私はすでにイエス様大好きという歌を作り、そのノートを持ってロサンゼルス空港に降りたのです。妹はびっくりしました。ベックさんの話は何かに飢え乾いた私の心にはぴったりでした。私が長年求め続けていたものは、主イエス・キリストの救いであることが分かりました。私は生まれて初めて主イエス様の御前にひざまずき、今日までの私の一生で神の前、人の前に犯したすべての罪のために、死ぬべき私の身代わりとなって、十字架の上で肉を裂き、血を流して死んでくださった主イエス様に感謝のお祈りを捧げました。 そして今後の自分に残された生涯をこの方のために役に立たせていただきたいと切に願いました。私はイエス様の血潮によって罪と死の縄目から救われた喜びを皆に明かしするため、洗礼を受けて喜んでボストンに帰りました。主よ、どうぞ私をあなたの御用のためにお持ちください、と祈っておりました。そのうちに家内のメリーが急に亡くなりました。最終的には彼女はイエス様を信じて天に召されたと信じております。私はどのようにして主に用いられるか全くわかりませんでしたが、ある日主イエス様は私に山本孝子さんを掲示してくださり、この人と一緒に御用をするようにと示してくださいました。第一ヨハネ四章七節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。パサデナ滞在中のある時、孝子さんお一人でおりました。何かの力で押し出されるようにプロポーズをしたのです。どうして突然私がこんな失礼で無鉄砲なことをしたのかは自分でも納得できません。ベックさんにもお話をしましたが、ただ正月にコンサートがあるので三代田に来るように言われ、12月の末に日本に来ました。体調が悪く、でもボストンに大雪の降る数時間前、際どいところを最終の飛行機でイエス様は私をボストンから連れ出してくださいました。そこでもう一度、孝子さんにプロポーズをしましたが、断られました。しかし、孝子さんのバースデーのお祝いをさせていただくため、帰米を1週間延期し、清い美しい楽しい思い出を抱きしめて、1月19日、喜びと希望を持ってボストンへ帰りました。その後毎日、ファックスや国際電話で御言葉を聞いているうちに、聖書の御言葉に興味を持つようになりました。聖書を読んで説明していただき、孝子さんの証を通して、御言葉は生きていて、イエス様は今日も私たち信じる者と共にいてくださり、毎日の生活の中で働いてくださると確信することができました。また、妹と孝子さんが、ベックさんや他の兄弟の方々のメッセージをわかりやすく整理して、ファックスで送ってくださいました。電話とファックスレターは 90% 聖書のことでした。私は聖書を読まないと心が空虚になり、御言葉を食べないと生きていけなくなり、私はバイブルホリック、聖書依存症です、というようになりました。時々孝子さんは私に宿題を出したので、私は徹夜してもその聖書の箇所を調べ、すぐ答えを書いてファックスで送りました。ファックスと国際電話での御言葉は、私の霊的な食物となり、それを食べて私は一日一日と元気になりました。ある時、私は孝子のイニシャル T と、ティーチャーの T を混ぜ合わせて、ティーちゃんと呼ぶことができるようになりました。これは私と孝子さんの間の新しい方向への出発点となったようです。妹の店での渋谷家庭集会の発足が決まり、N 兄弟の結婚式への参加も合わせて、私はまた急に日本へ来ることになりました。取り下げられていましたプロポーズをもう一度いたしました。その時 T ちゃんは3月から4月にかけて家族と共に行ったヨーロッパ旅行中のエーゲ海クルーズの時のことを語ってくださいました。夢にまで見た憧れのパトモス島で、主イエス様が ティーちゃんをどのように取り扱ってくださったか、涙ながらに明かししました。私は人間としてのアキオさんを拒否することはできたでしょう。でも、主イエス様の導きをこれ以上拒否することはできませんでした。主イエス様の大きな愛と恵みと、主イエス様に連なる神の子供とされているアキオさんの愛を思い、あの青い海と青い空の中に浮かぶパトモス島で、私は主イエス様と語らい、この結婚を決意いたしました。ということでした。イエス様ありがとうございます。私に掲示されたパートナーを与えてくださり、心から感謝いたします。どうぞあなた様の御心のように私たちを用いてください。主は私たちの絶望を希望にし、敗北の死を永遠の命にし、無益の人生を主の栄光の中に生きる人生とし、悲しみの涙を喜びの涙に変えてくださる方です。主イエス様は素晴らしい方と言わざるを得ません。エペソ2章8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。第二コリント9章8節。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。写真、カナダ・バンクーバー島のビクトリア郊外にあるブッチャートガーデンにて。木版画、エデンの園、創世記2章7、8節。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。